曜日のこの時間は山よも山話をお送りしています。今日もゲストをお迎えしています。関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチの竹内さんです。竹内さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回までは関学の、ね、ワンゲル部のお話をメインにしていただいていたんですけれども、はい、竹内さんご自身がコーチでもいらっしゃるということで、はい、危機管理もかなりお詳しくいらっしゃるというお話を伺っております。はい、今日はちょっと耳の痛いお話かもしれませんけれども、はい、山入ると楽しいことばかりではないんですよ ね、
そうですね、
はい、ということでちょっとその危機管理をメインにお話を、ね、はい、伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。ではまずはちょっと最初から耳が痛い怖いお話で申し訳ありませんが山のリスクについてご紹介いただきたいんですが、どんなリスクがあるんでしょうか。
そうですね、はい、まず近いところから夏のシーズンで言いますと、はい、やっぱりね、熱中症が一番まず怖いということを言えると思いますね。はい、で特にこうなんて言うんでしょう、はい、高い山よりも低い山の方が基本的にやっぱり気温が高いですから。
そうですね、
だからなんか高い山が危なくて低い山は危なくないみたいに思われがちなんですけど、そうじゃないっていうことですね。はい、で基本的には水分補給ですとか、はい、つばの広い帽子をかぶったり、はい、それから例えばタオルなんかでもクーリングタオルって言ってね、体温ちょっと水に濡らして体温を下げるなんていう、はい、そういうようなのありますよね。まあ、そういうふうなものでもう熱中症を、まあ、行く前からも予防して、うん、対策を考えていくということなんですけど、はい、あともう一つ大事なのは山に登る計画段階から、はい、例えばね、朝早く出発するとかね、普段よりも
気温がまだ低いうちから出るということですね。
それでもう早く終わるっていうふうなこと、はい、まあ、それと、まあ、当然行動時間全体もやっぱ短縮っていうことを考えるべきでしょうし、うんうん、はい、あと、まあ、牧歌量っていうかね、荷物担ぐ量も、はい、まあ、なるだけ減らせるものは減らしていくと、
はい、ただし水分は持っていくという、
そう、ね、水分補給は重要ですね。はい、ちょっと水分補給はまた後で詳しくお話しますけれども、はい、はい、それからそうですね、その後はい、まあ、秋から冬にかけて、まあ、落ち葉と初雪のシーズンですよね。はい、これってね、これも意外と危ない部分がありまして、落ち葉とかそれからまあ雪ですね、はい、これ地面の凹凸が見えなくなるっていうのと、うん、はい、あと登山道が見えにくくなる、はい、というふうなことで、まず一つはやっぱり道迷いが、はい、発生しやすいですよね。うんうん、でね、これを特にこう完全に登山道が見えなくなって登山道から外れてしまうと、急斜面に入り込んだりしますんで、
そうですね、
そうなると、まあ、急斜面というだけじゃなくて急斜面の上に例えば落ち葉とかが乗ってるっていうのは、はい、非常にスリップしやすいんですよ。うん、でスリップだけで済めばいいですけど、もう何十メーターか滑落するということで、そういう事故がものすごく多いんで、注意する必要がありますよね。
はい、なるほど。はい、
だからまあそういうことに対してはやっぱりまず地図なんかをしっかり見てコースを、はい、まあ、事前に予習するっていうんですかね、はい、うん、そういうことがすごく大事になってくると思います。
なるほど。なんか最近はYouTube で、ね、はい、コースをこう紹介してくださる方もいらっしゃるようですから、はいはいはいはい、ちょっと難しい山なんかは事前学習をしておくのもいいかもしれないですね。
ただね、 YouTube 注意しなきゃいけないのは、シーズンがちょっと違ったものを見てしまったりすると、はい、また状況が違うので、
なるほど、
うん、はい、その辺だけは注意をしておく必要がありますよね。
はい、わかります。特に初雪のシーズンになると、はい、これは雪がいつ降るかっていうのは分からないですから。
そうです、そうです、まあ、完全にもしっかり雪がついた状態の場合は場合で、はい、ついつい人の歩いたトレース当てにしがちなんですけど、これも先行しているトレースが絶対正しいとは限りませんので、は
い、そうですね、自分が行きたいコースかどうかっていうのも分からないですもんね。
そうそう、違うコースに入ってしまうこともあるし、ね、うん、コースそのものを間違ってしまうということもあるんで、やっぱり、まあ後でまた詳しく言いますけど、地図とコンパスで歩けるようになっておかないと危ないなということですよね。
なるほど、そうなんですね、はい、分かりました。はい、
あと、まあ、全てのシーズンに関して言えることなんですけども、 単独入山ですね、一、はい、人で山に行かれる
ってい
う
と、はい、ソロ活動で、はい、うん、入られる
か、これ、まあ、全てがそれ否定されるわけではもちろんないです、我々だってそういうこともありましたけど、はい、特に経験が少ない方とか、うん、まあ、体力に自信のない、はい、まあ、私のような中高年の場合ですね、こうなってくるとやっぱり単独入山は非常に危険です、
はい、
うん、で特にね、よくあるのは、登山計画っていうか、いつどこにどの山のどのルートに行くっていうことを誰にも伝えてない場合ってありますよね、
は
い
は
い、
事故の多くはこういったことを聞きますね。そうなんです。
でこれ捜索のしようがないんで、
そうですね、どこに行ったらいいのかがわからない、
は
い、
で仮に山岳保険に入っておられたとしても、行方不明には対象になりませんので。
行方不明は山岳保険の対象外なんですか？
いや、それは結果、はい、例えば死亡してたとか、大怪我してたっていうことが分かればいいけど、行方不明のままだったら行方不明のままですから、
はい、ああそうなんですね、はい、
だから、まあ、山岳保険でお金が出る出ないというよりも、捜索
してくれるかしてくれないかということですね、はい、
もう完全に終わっちゃってますからね、そうなると。だから必ずやっぱり、はい、いつどこに行ったのかっていうことが分かるようにしておく、
は
い、
これはもう近所の低山だとしても、
うん、これはね、はい、まあ、本当にハイキング、うん、私の場合でも、本当にハイキングでも、はい、家の者には言ってきます。
必ず、
はい、どこそこのどこ行くよっていう、はい、それぐらいはせめて言いますね。
なるほど。
でそれなりの山の場合は、登山届というか、はい、登山計画書作って、はい、それをもちろん入山するその登山基地のところにそういうのを出す場所もありますし、はい、それから家族にはそれをそのまま渡していくと、はい、
なるほど、
はい、いうふうな形にしてますね、はい、
インターネットでも登山計画書を出せる山も
あります。
結構ね増えてきていますよね。
そうですね、はい、別に必ずしも神じゃなくてもいいので、何らかの形でどなたかにどこ行ったか分かるっていうことをやるようにしておいてほしいなと思いますね、
はい、これでも癖づけるという意味でもいいかもしれませんね。
そう、本当に、
はい、実際に大きな山だけではなくて、はい、毎回行くたびに、まあ、家族に、まあ、あるいはお一人暮らしの方は仲のいいご友人とか、
そうです ね、
はい、言っておくという
本当にそれ習慣づけるって重要でしょう ね、
はい、ね、そうですね、はい、分かりました。登山計画書、これを書くということも一つということですね、
まあ、あとさっきちょっと出てきましたけど、山岳保険なんかもね、はい、そんな大した金額じゃないんですよ。
そうですね、はい、
だから、まあ、1ヶ月単位で入るとしたら例えば500円前後とか、はい、うんうん、年間でも2000円とか3000円とかっていう、はい、まあ、軽い参考であればね、いうふうなこともありますし、はい、例えば日割り の山っぽ保険ってあるんですけど、はい、これは日割りもできるんですね。だから、は
い、1日だけ入るということができるという、はい、
そんなこともできますし、はい、まあ、それで言えば1日あたり結構安いもんですから、
は
い、
そうですね、
うん、やっぱりそれも入っておかれるっていうこと重要ですね。これは、まあ、登山届とワンセットになってきますけどね、
はい、分かりました。もうこれはでも低山といえどもということ
ですね。そうですね、はい、
はい、最近は本当に低山での行方不明あるいは怪我というのはよく耳にしますのでね、はい、ちょっと注意をしていただきたいですね、はいはい、では山歩きをするときに、まあ、注意した方がいいことといったらどんなことがありますでしょうか。そうです
ね、まずね、まあ、さっきお話言ってましたけど、はい、地図とコンパスですね、
はい、先ほどおっしゃってました。
これね、もうどんな山歩きでも、筆形ですね、
はい、
うん、で、まあ、いろんな地図あるんですけど、エアリアマップって言って、はい、これ小文社というとこから出ていて、はい、まあ、モンベルさんとか山の道具屋さんにも、うん、それから商店でも置いてると思いますけど、はい、それだとコースタイムが入ってるので、うん、まあ、大まかなことってやっぱり分かりやすいですよね、はい、計画も立てやすいので、まあ、少なくともエアリアマップ、はい、もしくはエアリアマップが全部全地域をカバーしてるわけではないので、うん、国土地理院の、ね、はい、地理院地図っていうのがあるんですよ、それインターネットで見れますので、はい、それはね、まあ、もちろんそこからコピーして紙に出すこともできますし、はい、そのまま例えばパソコンじゃなくても、うん、スマホでも見られますし、はい、それは、最大大きくすると、 2万5000分の1の地図の大きさになりますので、はいはい、あのかなり詳細なところまで見えます、
うんうん、
だからこういうのもあの利用して、あのしていただくといいかなというふうに思うんですけどね、
はい、この国土地理院の地図というのは山の地図、
山の地図というよりも山も含めて全ての地図です、
全ての地図でもコースとかは載ってないわけですね、これは。
そうですね、ただあの、はい、登山道があるところは点線が出てますね。
あ、なるほど、はい、じゃあそういったところも参考にしながらということですね、はい、
だから、まあ、できればエアリアマップと国土地理院の地図を、はい、あの両方見るということを、
はい、両方見る、
うんうん、あのこれはもう両方見るって言ってもなかなか大変なので、行く前にそれであの予習しておいて、しっかりまず頭に入れて、はい、まあ、エアリアマップ持っていくとかね、はい、そんなあの感じになると思いますね。
ああ、そうなんですね、うん、こう地図読みってなかなか初心者には難しいですよね。
まあ、はい、どなたもあの最初苦手意識あるかと思うんですけど、やってみるとそうでもないので、
はい、
低い山でもそのハイキングレベルの山でも、はい、まず地図持って行って、うんうん、で今現在自分がどこにいるかっていう現在地確認ですよね、そういうのを練習しておくと、はい、本番でもかなり有効に使えると思いますね。
なるほど、
うん、
はい、コンパス、これ方位磁石になるわけですね、はい、これもあった方がいいということですね、
は
い、
これは必携です、は
い、必携ですか、
必ず持って行っていただいて、
はい
はい、だから地図とそれからコンパスの見方っていうのはね、もう山入る前からこういろいろ自分で試してみると、
はい、
あのだんだん分かってきますので、
はい、まあ、まず北が分からないことは地図くるくる回しても、ね、分からないですもんね。
そうなんですよ、
はい、自分の位置を把握すること、うん、方角を把握することといったことも大事になってくる、まあ、
それとその、はい、インターネットの地図も重要なんですけど、やっぱ紙の地図を見るっていう習慣をね、
はい、
あの身につけておく方がいいですね、
はい、うん、まあ、ね、あのスマホもバッテリーが切れてしまうとか、
そう、
落としてしまうとか、はい、いうこともありえますもんね。
あの例えばピンポイントの地図だけ見てて、
はい、
その場に行って、もしあれっていうことで道迷いしてるっていうことが分かったときに、はい、もうその後その分からなくなっちゃうんですよ。つまり全体の地形を見ながら判断をして、はい、ここはあのこっちの尾根がこうだからとか、こっちの沢がこうだからっていうことでやっぱり判断していくわけですけど、それはピンポイントの地図だけではやっぱりちょっと分かりにくいです。だから、はい、あの紙の地図でちょっと大きなもので全体像を見るっていうこと、うんうんうん、それをやっぱり習慣づけるっていうのは大事ですよね。
なるほど、全体像を見るということですね、はいはい、分かりました、はい、
あとはね、あのコースタイムなんですけど、
はい、
まあ、今言ったそのエアリアマップとか、うん、その山マップの地図を参考にして、
はい、
ほぼそれを参考にはするんだけど、やっぱり自分の体力に応じて、例えばここからここまでが1時間と書いてあっても、自分の体力だったらこれは 1.2 倍にしなきゃいけないとか、場合によっては 1.5 倍にしとこうとか、はい、っていうことをやっぱり計画段階から考えておくということですよね、
はい、そのコースタイムだけではなくて自分の体力を鑑みてということですね、はいはい、
だからコースタイムで5時間になっているところ、自分だったら8時間かかるかもしれんと思ったら、何時に出なきゃいけないということもやっぱり考えるわけですから、
うん
うん、その辺はやっぱり山に入る前から考えておかなきゃいけないですね、
は
い、
事前の、はい、チェックが必要ということですね、はい
はい、あとはね、非常食、
はい、
うん、軽い山だと皆さんあんまり持っていかないこと多いと思うんですけど、うん、例えば日帰りであっても、ランチとは別に非常食を用意しましょうということですね、
はい、
で非常食ね、登山の場合はカロリーメイトであるとか、うん、それから羊羹みたいなものも持っていかれたりしますし、
は
い
は
い、
まあ、なるべくエネルギーの高いものということですね。そうそう、
そうですね、はい、それと、まあ、私なんかは缶入りのパンなんていうのは、
はい、
これは災害用に売ってますんで、
ありますね、
それだと非常に日持ち今5年間ぐらいか
そんな
に
しますんで、
もういつもあまり考えずに山行くときにポンとそれだけ一つ持っていく、で結構腹持ちが良かったりするので、
あ、そうなんですね、は
い、まあ、そういうふうなものも取り入れられたらどうかなというふうに思いますね、
はい、
うん、
軽いんですかね、缶入りのパンって。
ごく軽いです。
軽いんですね、
だから全然邪魔にならないですね、
はい、なるほど、わかりました、
はい、
はい、
それとね、あと先ほど話に出た水分補給、
水分補給ですね、はい、
これちょっとなかなか難しいんですけど、 そうだな、非常に幅が広いけど、はい、1日に1リッターから2リッターの間が目安だという、
はい、
それ目安になるのかどうかはよく分かんないんだけど、それはね、一応スポーツ医学の方からは計算式が出てましてね、
はい、
体重、なんていうかな、水分量というよりは行動中の発汗量のことなんです、
はい、
行動中の発汗量というものは体重の重さかける行動時間かける5ミリリッター、
5ミリリッター、はい
はい、
これが発汗量という、
そうなんです、うん、
はい、
でそれはね、例えば60キロの体重の人だと、はい、60キロかける例えばじゃあ行動時間5時間とします、はい、それに、5ミリリッターだから 0.005 かけると、はい、答えは 1.5 リッターになるんですね。
こんなに汗かくんですか
というふうに言われてるんですね。
すごい、
はい、5時間で、もちろんフルに行動しての話ですけどね、荷物も持ったりして、はい、ずっと汗かいてるっていう状態、まあ、これが一応その計算式ではあるんですけど、まあ、行動時間の長い短いとか、はい、それから勃火量ですね、担いでる荷物の重さ、
はい、
それから自分自身の体重、
はい、
そういうふうなことも考えて、まあ、それを調節すると。
でもこの形でいくと、さっきの計算式でいくと、最低、まあ、1.5 リッターはいるというような形になる。
でもね、発汗量そのものを全部、持っていかなきゃいけないかというと、まあ、そうではないはずなので、そういう意味で1リッターから2リッターという感じなんですよ、
はい、なるほど、
はい、わかります。だから、まあ、1リッターぐらいで例えば500ミリリットルの、はい、まあ、水とか、ポカリスエットみたいなものを、例えば私なんかだったら1本ずつ持っていく、
はい、うん、
でそんな感じで合計1リッターとか、
はい、
それプラス、まあ、行動時間によって増やす、
うん、
そんな感じですかね。
なるほど、分かりました、はい、まあ、最低は1リッターということですね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、
その他には何かありますでしょうか。
ね、はい、あとね、
ま
あ、これはパーティーで行かれる場合のリーダーの方にお願いしたいことなんですけど、
は
い、
リーダーの方にお願いしたいこと、
はい、これちょっと難しい話ですけど、
一
つは全員のそのあらゆる事態を考えて、
はい、
登山計画もそれから装備とか、はい、食料とか、
ええ、
水分補給とかそういうものの準備をしていただきたいなと、
ええ、
つまりどんなことがあるかもしれんなということを頭に入れて、そういう準備をしておいてほしいなということがまず一つですね、
ええ、
で2番目にこれはまだなかなか厳しい話なんですけど、
はい、
万が一のことが起きてしまった場合に、ええ、どのように対処すべきなのかを考えておく、
うん、まあ、例えばみんなで道に迷ってしまったとか、誰かが滑落してしまったとか、はい、そういうことですね。
誰かが大怪我したっていうふうな時に、
うん、
どういうふうに搬出できるかなとか、
はい、
どういうふうに応援を呼びに行けるだろうかっていうふうなことを考えて頭に入れておくということですね、
は
い、そうすると、はい、いざっていう時も、そういうことが実際に起きても、
はい、
割と冷静に対応できるんですよ。
なるほど。
だから、まあ大変な言い方ですけど、うん、頭と心と物の準備をして臨んでほしい、
はいはい、3つの準備です、ね、
そうなんです
が必要になってくる、
はいはい、もうリーダー大変なんで
大変ですね、
はい、頑張っていただきたい。
わかりました、はいはい、
あと、まあ、
はい、
そういうふうなことも含めてね、
ええ、
山登りのテキストが出てます、
はい、
これは割と最近2019年とか2020年出た本なんですけど、大和渓谷社から、
はい、
登山入門という本と、
うん、
あと山のリスクマネジメントというのもあります、はい、山のリスクマネジメントも特にリーダーの方なんか読んでいただくといいかと思うんですが、
はい、
この辺がテキストになりますし、私の大学のクラブでもみんなに読むように言ってますんで、
はい、
こういうのも、まあ、もし、はい、お時間あればそういうようなものも購入して、
はい、
読んでおいていただければ嬉しいです、
はい、これはリーダーの方はもちろんですけど、そうでない
方もも
ちろん読んでおかれるとい いですよね、
はい、
わかりました、ありがとうございます、はい、さあ先ほど必ず、ね、地図とコンパス持っていってくださいという、ね、お話がありましたけれども、
はいはい、
その他に必ず山に持っていかないといけない、持っていた方がいいというようなものといったら、どんなものがありますでしょうか。
地図コンパス非常食をお話しましたので、はい、それ以外ですよね。まず雨具、
はい、
雨具の上下ですね、これは上だけじゃなくて下も含めて、
はい、
何よりも機能性が重要です、は
い、
雨具は、
はい、機能性というと例えばどんな、はい、
撥水性とかですね、
撥水性、はい、
それから、まあ、これも糖質性も問われるんですけど、
はい、糖質性、これは湿気を逃すということですね、
そうですね、はいはい、そういう機能、まあ、最近のそういうその雨具としては大体備わっているものが多いんですけど、値段の高い安いじゃなくて、やっぱり機能性がどうなのかということをチェックして購入していただきたいなということですね、
はい、
うん、あと、まあ、それと雨靴を履いたまま着用できる下の場合は、
ああなるほど、うん、絶対その方が便利ですよね、
もう雨の時にその着替えなんかできないですから、
そうですよね、
もう上からパッとこうつけるっていう感じになりますけどね、はい、で、まあ、個別のお店のお話するのも変なんですけど、例えば雨具なんかは、
はいはい、
例えばワークマンが作業用に売っておられるやつも、まあ、最近
は
アウトドアも使われてますよね、
はいはい、
うん、そういうものでもいいので、
うん、
きちんとしたものをぜひ雨具に関しては用意をしていただきたい、
はい、
ということですね、
はい、この雨具というのはどうでしょう、天気予報なんか、まあ、行くときももちろんチェックはしますけど、
はい、
晴れ予報でもやはり持ってた方がいい、
雨具はね、はい、これは必見です、
晴れてても
どんな場合でも、
どんな場合でも必見、はいはい、
まあ山の天気は変わりやすいとよく言いますけど、どんなことが起きるか分からないっていうことをやっぱり頭に置いておくということですね、うん、そういう意味でも雨具はこれは必見ですね、
はい、わかりました、
はいはい、あと、まあ、ちょっと今天気予報の話出ましたけど、天気予報もね、
はい、
行く日だけの天気を、はい、例えば何日か前から天気予報で見とくっていうだけじゃなくて、その前後も見とくっていうこと大事ですね、
はい、前から見ておくことと当日、そしてその日行くときもということですか、ね、
はい、例えばその次の日、
はい、あ、前後というのは次の日ということ、
そう、
はいはい、
その手前の日とその後の日、
はい、
そうすると大体天気の流れが分かりますので、
あ、なるほど、
はいはい、だからその日は仮に晴れっていう天気予報でも、次の日が雨っていうことだったら、その雨が前倒ししてくることって当然あるので、
はい、
まあ、そういうことも天気予報を見るのは重要ですよね、
はい、特にこの梅雨時期なんていうのは梅雨の晴れ間がありますけれども、
はい、
注意した方がいい
ということ
ですね、
もう常に山では、はい、それほど当たらないケースも非常に多いんでね当然、はい、なんていうかな、地域気象というのもありますんでね、
はい、わかりました、はい、雨具は必見、
これはもう必見ですね、
はい、
それからあとね、下着ですけど、まあ、最近は皆さん吸水速乾のポリエステルの T シャツ着られてるケースも多いと思うんですけど、特に登山の場合は綿、はい、は避けた方がいいですね、
はい、
これはもう年間です、
はい、
うん、綿はやっぱり濡れるとどうしても乾きが悪いですしね、
はい、
それが今度は暑くって例えば汗かいて濡れる、
はい、
それが今度急に冷えてくると低体温症を起こすなんていうようなこともありえますので、
はい、
下着はもう必ず少なくとも吸水速乾のポリエステル、
はい、もう今いろんなメーカーからこの吸水速乾のものっていうのは出てますもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、その高級なものじゃなくても、まあ、今の話でユニクロとかワークマンとか、
はい、
そういうようなところでも出てますから、まあ、それで十分だと思いますけどね、
はい、わかりました、
はい、まあ、もしウール 100% の下着持っておられるんだとそれはもうベストですから、はい、
ウール 100% がベストなんですか、
そうです、
はい、
ウール 100% の下着ってこれ高級なんですよ、
ですよね、高いですよね、
ええ、
はい、
保温性もありますし通気性もありますし、
はい、
これがやっぱり機能的には一番だって言われてますね、
ああ、そうなん、通気性がある、
まあ、ありますね、
夏はでも暑くはないですかね、
はい、サマーウールでどうでしょうね、
まあ、でも北アルプスとかあの辺り行くんであればもうこのウール 100% の方が
いい、うん、ただでも、はい、かなり高額ですからあんまり着てる人少ない、
少ない、あ、そうですか、うん、なるほど、
特に、まあ、今言われるように真夏場よりも冬は特に今ウールやっぱの下着、
うん、そうですね、うん、
でも、まあ、はい、ほとんどの人は、吸水速乾のポリエステルだと思います、はい、
これは、うん、季節関係なく
そうですね、
ということですね。
私もそう思います、はい、あの半袖でいいので、あの吸水速乾のポリエステルと、
はい
はい、であの重ね着が非常に重要なので、
山はそうですね、はいはい、
だからまあ言ったら、その一番下着っていう言い方変だけど、はい、あの一番下にポリエステルの T シャツ着てると、はい、それがあの全部脱いでった時にもその1枚で歩けるっていう格好になりますんで、だから下着として着るというよりは、まあ、T シャツという形で着ていて、
なるほどなるほど、うん、はい、アンダーウェアということですね、はい、
まあ、あのそれとそのウール葉っぱの話出ましたけど、あの例えば冬場あのセーター持っていく場合は、はい、これはもうアクリルじゃなくてやっぱりウール葉っぱで、
ここはそうです
ということですね、はい、それからダウンウェア持って行かれるケース多いと思うんですけど、これは濡れちゃったらどうしようもないので、はい、あのダウンウェア持っていく場合は、例えばジップロックなんかの密閉されてるナイロン袋ですね、はい、そういうようなもので濡れないように持っていくということが重要ですよね、うんうん、
はい、なるほど、
はい、まあ、あのジャケットはもう当然ですけど、撥水性と透湿性、そういうその機能で選んでいただくと、はい、いうことですね、はい、特に、まあ、あのジャケットの場合防風性も必要ですので、ね、
なるほど、
はい、はい、まあ、そういうふうなことで、あのさっき申し上げたけど重ね着が重要で、はい、まあ、あの天候とかその時の状況に応じて、うん、もうとにかく素早く着脱できるようにしておくと、はい、いうことですね、はい、その辺が重要かと思います、
は
い、
この着脱のタイミングっていうのはどうなんでしょうか。
あのね、
はい、
結構こまめに、着脱はした方がいいと思います。
あ、ちょっと暑いな、汗がかきそうだなと思ったらもう脱ぐ、汗をかききる前に脱いだ方がいいってことですよね、
はい、なんか昔の山のイメージっていうと、夏山でも皆さんこうあの長袖のシャツを着て、
はい、
であのベストを着てっていうなんか、うんうんうん、そういう定番みたいなのがありましたね、
はい、
でどんなに汗かいてもそれでうんうんうんうん歩くと、はい、でも、はい、今はやっぱりそうじゃないですよね、だからやっぱり快適に過ごせるっていう形で考えて、で常にその変えられる 服装をザックの一番上に入れておいて、はい、すぐに変えるっていうことが割と重要じゃないかなと思いますね。
わかりました、はいはい、ありがとうございます、はい
はい、あとそうだな、緊急用としてスマホとか携帯の予備のバッテリーとかね、それからヘッドランプというか、
ヘッドランプ、はい、
ヘッドランプ、あ、これヘッドランプ重要ですよね、
はい、
あのヘッドランプも予備の電池を必ず持って行っていただきたいなと。
そうですね、はい、いざつけたらつかなかったっていうことになると困りますもんね。
そうですね、
はい、
ね、それと、はい、まあ、これも緊急用としてですけど、もし持っておられればエマージェンシーシートっていうね、
はい、
片方が金色か裏側が銀色っていうそういうやつありますよね、
はい、
うん、そういうようなものもあれば、はい、あの安心ですし、もしそれがなくても、あの少なくともレジャーシートっていうのかな、
はい、
そういうようなものは1枚持っておくといろんな場面で使えるかなということですね。
なるほど、万が一迷った時に、まあ、雨風をしのぐように使うこともできるし、体温の保存も、ね、方もできると。
そうですね、
はい、これね、あの以前ありましたね、エマージェンシートをかぶっているので捜索の時に光って見つかったというような、ね、
そうそうそう、
お話もありました。
そういう形でも使えますし ね、
そうですね、
あの用途は広いですね、
はい、
ちょっとパリパリするんだけど
ちょっと一回開けちゃうとちょっと次しまうのが大変そうそうですけどね、まあ、
だから緊急用という格好で考えていただくと、
はい、
あとですね、はい、細引きと予備校って言って、まあ言い方で言うとよくわからないと思いますけど、
は
い、
細引き
っていうのはね、はい、あの5ミリぐらい の細いロープですね、
はい、
あの岩登りに使うようなあの太いロープじゃなくて、細いあの、まあ、ロープ、
うん
うん、それをね、はい、4,5 メーターぐらいあの持っておくと、
はい、
まあ、いろんな場面で使えますねっていうことですね、
うん、これどういった場面で例えば使うんでしょうか。
ね、これはまあ、一つ言うと、例えばリーダーの方が、はい、まあ、我々お助け紐なんて呼んでますけど、
お助け紐かわいい名前ですね、
うん、輪っかにしておいて、で初心者の方なんかがおられた時に、はい、まあ、ちょっとした岩場ですね、はい、そういったところでなんか手が届きにくいとか、うん、ちょっと危ないかなっていうふうな時に、うんうん、それを掴んでもらう、
うんうんうん、はい、手すり代わりに、
そうそう、両方が、はい、掴んだ状態で、それにその頼ってもらうんじゃなくて、はい、ちょっとしたなんていうかな、安心感、
補助的に使う、
補助的に、そんな風な形で使うこともありますし、それからまあちょっと後で出てくるんですけど、テントの代わりっていうか簡単なツェルトっていうのがあるんですけど、そういう風なものを使う場合にも、その細引きっていうかその細いロープでもって、両端を引っ張って、ちょっとしたこうテントみたいな形にして使ったりもできますので、非常に用途広いです。
ああそうなんですね、じゃあ細引きのロープ、5ミリほどの幅のもの、4、5メートルほど、
そうそう、
1本持っておくと、
はい、最低1本、私は2本ぐらい持っていくけど、そんな風なものですね、それから、予備校って呼んでますけど、いわゆるこの体育の授業に使うような笛ですね、笛、これもね、非常用に持っておくっていうのは重要ですね、
自分がここにいるんだっていうことをアピールする役割、
これは例えば一人で歩いてて、なんか起きたっていう場面ももちろん、声、大きな声ずっと出してられませんから、それでピーってやるわけですけど、それから場合によってはパーティー同士で、パーティーの中で、離れてしまって、相手の姿が見えない、でも声も通らないという時にこう、合図を決めておいて、
ピ
ッピッピッとかね、合図を決めておいて、今まだ大丈夫でここにいるよっていうのを知らせるとか、そういうふうなことにもちょっと使いますしね。
ああそうなんですね、なるほど。
それから、最近は動物も多いので、
そうですね、
はい、いざという時にはその熊よけにもなると、
なるほど、大きな音を出すということで、
いざという時にはね、
いざという時にですね、でも熊よけの鈴なんかは持ってた方が、もちろん
いい、ね、そうですね、熊鈴もね、例えばパーティーで行って全員がずっとつけてるとこれはうるさくて周りの人に迷惑なので、大事な時以外はもうならないようにカバーをしておいていただくと、ただ熊鈴持っていくのはいいと思いますね、私も持って行ってます。それからトレッキングポール、いわゆるストックと呼ばれるものですね、これも私は特に中高年の方は、お使いになったのはいいんじゃないかなと思うんですけどね、膝の負担がやっぱり軽減されるっていうことと、足だけじゃなくて手の運動にもなりますので、運動のバランスが良くなりますよね、
そうなんですね、
そういうことで、トレッキングポール、これは折りたたみの式ですけど、そういうのをお勧めしたいですね。
わかりました、もうかなりたくさん のグッズ持っていった方がいいグッズが出てきましたけれども
本当ですね、
でもやっぱり備えあれば憂いなしということで、これやっぱり揃えて、まず今おっしゃってくださったのはほぼ基本、
そうです ね
と思っていただいて、バリエーションとしては冬山とかになるとまた変わってくる、岩場に行ったりとかすると変わってくる感じですかね、
例えば、先ほどの言ったようなその雪が、降るかもしれないという場面ですね、雪山に行くという場合はちょっとまた別ですけど、降るかもしれないというような時は、軽アイゼンといって、あれは4本爪の、とか、それからチェーンアイゼンというのがありますので、簡単なやつですね、でそれはほとんどの靴にも取り付けることができると思うので、そういうようなものも持っておくとやっぱ安心ですよね。
なるほど、
そうだな、それからですね、あとちょっとしたその顔料が出てくる場合、顔料歩きっていう格好になる場合ですね、
岩場ですね、
そうですね、これはねやっぱりヘルメットをぜひ持って行っていただきたい、で、最悪作業用のような簡単なものでもいいです、それでもいいので、やっぱり自分の頭を守るっていうこと非常に重要ですよね。
で
どんなところで滑落して岩に頭ぶつけるか分かんないので、特に顔料が出てくる場面では、やっぱりヘルメットを持っていきたい、というふうに思いますね、
これやはりでも下調べした上でこれが必要になってくるというのが分かる、ということですよね、
全く必要ないところにヘルメットを持って、これはもう荷物になりますので、
分かりました。
あと、そうですね、山小屋で泊まられる場合、テントで泊まるの持っていくのは当然ですけど、シュラフですね、 これは山小屋に泊まる場合でも、特に今 の, あのこのコロナの不安がある場面では、シュラフを持っていくっていうのが割と大事になるかなと、
ね、
はい、
寝袋です ね, ね、あの山小屋だと大体皆さんお布団を2人で分けてとかね、はい、いうことになりますけれども、はい、やはりちょっと不安がありますものね。
だからあのシュラフっていうと、うん、あの羽毛のごついものじゃなくていいので、うん、軽いものでいいですから、シュラフか、まあ、もしなければあの封筒型のシーツみたいなのも売ってますから、うんうん、はいはい、そういうふうなものでもいいので、あのやっぱりそのちょっと間に何か入れるっていう意味では、うん、はい、感染対策としてもまあおすすめですね、
はい、わかりました、はいはい、ということで、あの、まあ、山のリスクから山に持っていった方がいいグッズまで今お話をいただきました。ちょっと最初は、ね、厳しいお話もありましたけれども、はいはい、後半一曲挟みまして明るい話題でおすすめの山を伺っていきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、後半もよろしくお願いします。はい、今日の山よも山話は関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチの竹内さんをお迎えしまして、山の危機管理のお話をしていただいています。後半はおすすめの山をご紹介いただこうと思っていたんですが、ちょっと時間の関係上たくさんね本当は山を挙げていただいていたんですが、近隣のおすすめの山を最後に伺いたいと思います。はい、どんな山がありますでしょうか。
そうですね、兵庫県のこの辺の山で言いますと、滝アルプスとかね、
滝アルプス、
はい、小金ヶ岳とか、八ヶ尾なんてちょっと面白い山もありますし、はい、から白ヶ岳とか、はい、大岩ヶ岳、これは、まあ、道場の方ですよね、
はい、これは道場です ね, ね、はい、
まあ、それぞれ岩場があったり、それから湖が見えたり、はい、非常に変化に富んでる、うんうん、そういう意味では兵庫県というだけではなくて、はい、関西の中でもこの滝アルプスって結構素晴らしい山なのかなっていう感じがしますよね。
あ、そうですね、はい、私もあのここ数年でよく行くようになりましたけど、うん、面白い山ですね。
いや、そうです、
本当にね、バリエーションも飛んでますしね、
はい、近くだからついついその辺の山と思いがちだけど、割といい山なんですよ ね,
ね、うん、はい、
あと、まあ、この辺ですとやっぱり六甲周辺ですけど、はい、風吹き岩から東小田福山、はい、それから六甲山頂って、これ、まあ、定番なんですよね、でもその近くにね、はい、荒地山なんていう山もあって、これは結構面白いです。
そうですね、
大きな岩があってね、
はい、大ジャクラとかありますもん ね、はい、
そういうふうなところ、まあ、あとその体力がある方は六甲全山にそうとかね
これはよほどの体力ですね。
そうですね、はい、ワンゲル連中もよくやってます。
あ、そうなんですね、はいはい、
まあ、この辺の山っていうのはもうリスナーの山好きの方はよく知っておられるわけですけど、あと近畿圏で言いますと、はい、前にもちょっとお話しました京都一周トレイルとかね、
はい、
これは京都の町をぐるっと回って山を続けて回っていくっていうのはあれですけど、例えば大文字山の周辺ですとか、はい、あと大原の周辺の山とかね、それから鞍馬から花瀬峠、
はい、
この辺はもう北山杉と里山の風景が綺麗ですし、はい、まあ、そういう意味では非常にこう変化があるので、はい、何度かに分けて歩くっていうのもいいなっていうふうに思いますね。
そうですね、はいはい、
あと滋賀県に行くと、まあ、ブナヶ岳なんかの平山系ですね、
はい、
これはもう琵琶湖の絶景をずっと見ながら歩けるような場所も多いですし、それから、まあ、高島トレイル、はい、これはもう高島の街も素晴らしいですし、距離は長いんで、はい、まあ、これも分けて歩くっていうのは良さそうですね。
そうですね、まあ、今ちょっとコロナ禍にありますのでなかなかね遠出が難しいということもありますから、今おっしゃってくださった兵庫の山参考にして、はいはい、ぜひお出かけいただきたいと思いますし、はい、もちろん危機管理リスク管理もしっかりした上で、はいはいはい、お出かけいただきたいと思います。はい、はい、今日は竹内さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上山よも山話のコーナーでした。